At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
TBS Podcast。
はい、金曜日がやってまいりました。山本さん、よろしくお願いします。
はい、歌丸さん、お願いします。
もう1週間早いもんですね。
あっという間ですね。
1週間早いっていうかさ、もう7月終わりなんですよ。
そうですな、今日で
2020年の7月が終わるね。なんかこう、コロナウイルスの影響下でね、まあいろいろこうしょうがないところがあるんだけど、なんかこうなんていうの、今年じゃあここまで何してきたかって考えると、なんか例年以上にちょっとこうあってこう焦りを感じるというかね。こううわー、まあコロナとはいえうんっていう感じでね、なんかちょっと愕然としちゃいましたね、さっきね、7月終わりだと思ったらね。
あと台風も7月来てないんですもんね。
あ、まだ来てない。てかまだ梅雨明けもしてないわけですから、
ね、そうですね、関東
は。まあね、はい、と言えたあたり、いかがお過ごしですか、最近、山本さんは。
直前で思い出したんですけど、
ええ、
あの歌丸さんに勧められて今見てる Apple TV プラスのザ・モーニングショー。
もうザ・モーニングショー見てる。
今
いいね。
エピソード7なんですけど。
7来た。
ちょっとまあ、あの各所いろいろ怪しいっていう、なんかこう暗が立ち込めてる感じで、は
い、アメリカドラマでございます、スティーブ・カレルとね、
そうですね、
リース・ウィザースプーンね、
セクシャルハラスメントに関しての、
そしてあのジェニファー・アニストさん、
はい、うん、なんですけど、ちょっとアナウンサーやってるんで、これあるだろうなって言って笑っちゃうシーンが毎回見て思うのが、女性キャスター2人じゃないですか、で朝の番組の舞台 で、番組のエンディングで、でじゃあまた明日お会いしましょ
しましょう、
失礼しますとか言って挨拶して、その後ちょっとこうなんていうの、スタジオが引きのショットになって、はい、
ちょっと談笑、
そう、談笑して
る瞬間、はいはい、
で談笑して、で本当にはい OK ですって生放送終わった瞬間に、みんながあのもうチリチリに無表情で急にバラバラにさっきまで喋ってたのに、
ちょっと山本さん、そういうこと、
あれはリスナー皆さん想像つきますかね。
いやいや、あ、え、まあ、あれ、もちろん劇中で描かれているし、ね、もちろんその本番オフですよってなったらね、そのオフっていうのは当然我々だってありますけど、え、山本さん大丈夫だってよ。現にやってるんですよ、あなた、それ。
いや、あれあったかなと思いつつ。
早時はどうかは知りませんよ。早時は知りませんよ。
そのなんか談笑辞郎みたいのは残してないですね。失礼しますでパッと終わるんですけど。
あ、そうか、談笑辞郎があるとね。
はい。
日本のでもああいう番組って談笑辞郎あんまなんかアメリカっぽくない、なんか談笑辞郎。
それでパッと思い出したのは、フジテレビの何かニュースかで、うんうん、あの真似してるのが取り入れてるんですよ、あそこの
談笑辞郎。
談笑辞郎今やってるのか分かんないですけど、
談笑辞郎ってごめんなさい、談笑辞郎って言葉はないから、あの談笑を入れるぐらいの伸びこう白ね
最後ですね、何秒間、ね、5秒間がぐらい、
え、フジは入れてる、
フジで絶対それ見てる時に、うん、絶対これあのはい OK ですってなったら絶対もうスッと去ってるな、その場
合わかんないないよ、それは見ただ
って、うん、急にニュースで真面目に伝えてて、最後に切り替えて、いやー今日もねなんとかだったよね、うん、なんとかだったよね、
毎日、あとさ毎日談笑することなんかねえよっていうさ、
ないし、そんなスイッチ切り替えられないから
そうね、重大なニュースをお伝えした、わかんないよ、三田パンさんはちゃんとそういうちゃんと談笑ネタを仕込んでるかもしれない、
あ、プロですからね、
かなりできる
かもしれない、
できる人だから、
雰囲気作りで、
そう
僕なんか苦手なんで、もう本当、
う
んうん、生放送終わりってすごく苦手で、
お
う
お
う、なんかこうずっと緊張感があって、
うんうん、
でパッと終わるじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとなんて言うんだろうな、
うんうん、
なんだろうこう、うん、しゃべることが
スイッチが切れちゃう、
しゃべることがないというか、その直後に、
うん、あ、そう、まあそう、うん、そうか。
なんかこう、
お疲れ様みたいなのあるんでしょ、だって。
そうです。だからとにかく、あの、なんつうんだろうな、その場にいるのが恥ずかしくなってきて、なぜか。うん、で、とにかくお疲れ様ですを連呼しながら去っていくっていう。
まあね、でも。
すぐその作業に取り掛か
る。間違い、そこ、あの、なんていうかな、お疲れ様を連呼しながら去るは、まあ少なくとも大間違いではないですよ、別に。
そうですね。
全然、その
常識の範囲内で。
マナー範囲の範囲内だと思いますけど、いきなりだからすごいこう、ぶっちょうずらになって。
いや、それはない、それはない。
プイって出てくとか、そういうのはね、ちょっとあれかもしれない。
でもましてや生放送中の談笑はもう本当に、あ、本当にアナウンサーを含め、ショーなんだなって、一種のね、ショー辞郎なんだな。
まあ、確かに、あの、実際、そのモーニングショーという番組、ね、あのテレビ、ドラマの中でも、うん、 あのまさにだから演技としての談笑っていうのもやっぱあるし、まあ、あれは俺でも誇張もあんのかなと思ってたらやっぱ何気にそれはどうなんですか、ね、いやでもどうだってその富士ではやってるけど TBS ではやってないんでしょ、うん、だって
TBS ではね見たことないんですよ、ね、
いやだから分かんないじゃん実態は。それは本当は談笑してるかもしれないじゃないですか、
ね、談笑してるんでしょうけど多分ま全く無意味な内容なんでしょうね。
どうする口パクパクしてるだけだったら。
いや、ありえますね。僕だったらやる。口パクパクして、周りをちょっと笑顔にさせて終わるかなとか、
ね。あとそのさ、なんていうのかな、その皆さんから見てね、その、だからすごくこう、なんていうの、ある種さ、こう、ビジネスライクに見えるような、うん、その、要するにタリーランプがつきました。はい、本番です。
あの、カメラ映ってるっていうランプ、ね。
ますよ。まあ、この番組のラジオもありますけど、本番始まりました。うん、で、スイッチが入って、うん、はい、どうもってなる感じは、はい、僕、らとかでこの要するにこの番組だっておそらくだけど、はい、まあ当然あるんだと思います。はたから見ればその普通のっていうかさ普通の会話の感じから僕やっぱその以前ねそのラジオのゲストにもっぱら出る方だった時にね、
はい、
テレビ以上にラジオはやっぱりその合間の CM のところで例えばスタジオに入ってくるじゃないどうもよろしくお願いします、うん、ライムスターですなんてこう座ってで、まあ、世間話っていうか暑いですね寒いですねとかそういうレベルの話水ありますかなんて話をしたところでさあ本番ですってなった時にテレビ以上にラジオだとはいということでみたいな、はい始まっちまいましたな感じ で, こうで それをこう目の前で見てるとあすごいスイッチ変わるのが激しいなってやっぱ思ってたわけ、こうデストで出る側で、でまあなんていうかなその普通にこのテンションで、まあ、アーティストとしてお話聞かれる側だからそんなこっちも入ろうなんてやんないから、
はい、
どうもどうもなんて感じでやってとか感じで言うとやっぱ結構びっくりしたところもあったわけでメンバーといやすごいねとラジオパーソナリティの人のあのスイッチの方がテレビとかよりびっくりするなって話をよくしてたんだけど気づいてみるとやっぱ俺もおそらくそうでやっぱ、うん、で時々俺ね、うん、あのスタジオにいるときはそのゲストの方 で特にやっぱその放送メディアそんなに頻繁に出られるわけじゃない方とかが、
はい、
やっぱね俺が思い込んでるのかそれともその敏感に察知してるのか分かんないけど、急にテンション上げてるのに若干引いてんなっていう感じることもなくはない。
いや、歌丸さん自身も感じ取れるくらい相手がちょっと、うん、びっくりしてる。
時刻は話でやっぱそのどうしても基本的にはその放送テンションだとテンション高い方だからでそれまではさあどうもいらっしゃいませなんて、うん、お水とか大丈夫ですかなんてこうだからねもう暑いのにねとかねいろんなそういう、まあ、ちょっとこうなんていうの和らげる普通の間の干渉トークもするじゃないですか、うんうんうんうん、でそこあじゃあ そろそろよろしくお願いしますねで急振られてはい時刻は時刻は6時だな
プロでらっしゃるない
やだからねそうそういや気づけばね気づけば俺が面食らっていたあのラジオパーソナリティに俺自身がなっているなって感じることもあるから大なり小俺はでもやっぱ山本さんじゃあ俺は見たいね早時で、うん、早時で一度は見てみたい早時で山本さんテンション変わるとこだからその、うん、僕がこう見てると多分あスイッチ入ったスイッチオフだった今電池切れてんなとか
いや特に本当に言っちゃうとあの最初の第一声ですねおはようございますおはようございますの直前まで本当真剣に下読みとかずっとしてるわけですよ
あそれは、ね、
でずっとしてて真剣にしてるんだけどで周りも見てて、うん、でギリギリになっておはようございますのタイミングでおはようございます
おーおーおーそう出たこれだよこれだよお
ー
お
ーああ俺切り替えちゃってんなーっつって、うんうんうんうん、なんか俺って純粋な人間じゃないんだ
よいやいやだから分かるよ分かるよそれ違う純粋とかそういう問題じゃないけどでもその、ね、あの汚れちまった俺みたいになる感じは俺も分かるそれは
いや
じゃあそろそろスイッチを入れてタイトルコールに行きましょうか
アフター6ジャンクションえアフター6ジャンクション7月31日金曜日時刻は6時9分になりました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロク、
パーソナリティはラップグループライムスターの歌丸です。本日はライムスター所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演しております。そして本日のパートナーは
TBS ラジオ第6スタジオからお送りしております金曜パートナー TBS アナウンサー山本貴明です。
はい、ということで山本さんね、そのアップル TV プラス、ザ・モーニングショー、本当に僕最近見たいろんなドラマシリーズの中でも、うん、本当にめちゃ一押しというか、特に放送業界関わってるような方とか、まあ、興味あるような方、そしてやっぱりMeToo運動ですね、その一連の、なぜこういうことが起こるのかという構造的な問題まで浮き彫りにするような作品なので、うん、本当に皆さんにお勧めしたいんだけど、なかなか Apple TV プラスっていうね、うん、加入してらっしゃる方がまだまだその多数派とは言い難いという感じで、うん、なので、お勧めしてるんですけど、嬉しいですが、山本さん、ご覧いただいて、
おすすめなのは Apple TV プラス1週間お試し期間があります
ね、お試しでありますからね、
ぜひ利用してもらえ
る。ビースティーボーイズの ドキュメンタリーと合わせてね、見たりなんかするといいですよ。今7話っておっしゃいました？
はい。
ということは、8話で確かあれ、もう過去に戻る話ってまだ来てないですよね。
来てないですね。火災終わりぐらいです、今。
8話が、その、実際にはどうだったかに戻る話なんですよ。
そこからなんですかね。
半年前に話が戻る。
ああ、じゃあ加速していくんだ。ちょっと、
そしていろいろあってからの、もう最終回がすごいから。
おっしゃってますよね、歌丸さんね。
ぜひぜひ見ていただきたいと思います、
ね。楽しみです。
はい。そしてですね、じゃあちょっとね、カルチャーニュースお伝えしたいと思います。これメールいただいておりまして、こんなメールでございます。ラジオネーム安田兄さん。入江優監督が 9年ぶりの自主映画を撮るそうです。現在すでにモーションギャラリーでクラウドファンディングが始まっています。普通にメジャーで撮れる入江監督がわざわざ自主制作で撮るのは、コロナ禍で苦労しているミニシアターを救うために、全国のミニシアターで巡回上映できるためだそうです。なんたる男気ということで、年100本はミニシアターで見ている僕としては何らかのサポートせざるを得ないといったのが現状です。どのサポートを選ぶか、要するに金額ですね、選ぶか迷っておりますが、今月中にはポチッとしますということで、入江優監督、まあもちろんね、最近でもね、私ムービーウォッチメン AI 崩壊扱わせていただきましたけど、入江優監督、監督脚本制作を務め、 SR 埼玉のラッパーシリーズ3作目以来ですかね、以来9年ぶりの実施制作映画に挑む、シュシュシュの娘のクラウドファンディングは28日よりモーションギャラリーでスタートしております。先ほどのメールにあった通り、まあ、コロナ禍で非常にですね、ミニシアターが苦境にある中、ミニシアターでこそかけられる作品と、そしてコロナ禍で仕事を失ったスタッフ俳優と商業映画では制作できない映画を作るという、あと未来を担う若い学生たちと新たな日本映画を完成させるという、そういうような意図だそうです。今年6月には入江監督のブログを通じてオーディションを告知、総数2500名を、超える応募の中から出演者を決定、ボランティアスタッフも募集しており、多くの学生が参加すると。クラウドファンディングは、10月29日の23時59分まで、リターンいろいろございまして、金額に応じていろいろあるということなので、で、撮影は2020年秋を予定しており、2021年に全国のミニシアターで、公開を目指すと。クラウドファンディング現在、300万円を突破しているということですけど、まあ、映画制作にはまだまだといったあたりじゃないでしょうかね。しかも、ですね、まあ、物語の舞台は入江優監督、まあ、非常に最も得意とする、地方都市を舞台とする、これ、まあ、女性が主人公の、でも非常にやっぱノワール的な匂いするな、このストーリー見る限り、地方都市の闇を描くというかね、まあ、入江さんが一番得意とするところですから、これは本当に期待します。作品としても当然期待できますし、ミニシアターで だけから駆け上げられるという意味ではね、例えばその葛族というですね、甲府を舞台に、山梨県甲府を、土壌にベースに世界的に本当に評価されている葛族というね、チーム、あれなんかはやっぱりそのソフトを作らない、フィルムでの上映のみで活動している。でやっぱそれによって、映画館にこう行こうっていうね、映画館じゃなきゃ見られないわけですから、というような、本当にそのなんていうか、ある種のブランディングというのを成功させているグループだと思うんだけど、それともやっぱ通じる感じっていうかね、やっぱミニシアターでしかかけられない作品当然ありますね。シネコンではかけられない、それを目指すというのは本当に素晴らしいと思います。それでミニシアターを助けようという志、本当に素晴らしいということで、はい、入江優さんはね、ちょっと私最新作ね、もう今までは僕も大好きな作品ばかりいっぱいですけど、最新作 AI 崩壊がたまたまムービーウォッチメンに当たったら、ちょっとそのね、ちょっとね、いろいろ言って入江優さんに会えないなって思ってたんで、会えない代わりにお金で解決ということで、はい、クラウドファンディングでまたお金で解決させていただければ言葉が悪い、
はっきり
言い方が悪い、はい、ということで、ぜひこのね、入江優さんのシュッシュシュの娘のクラウドファンディング、モーションギャラリー、というところでやっているので、ちょっと皆さん興味ある方、ミニシアター救済という意味でもちょっとね、見ていただければと思います。
はい、
あとですね、ちょっとここでですね、曲をかけたいと思っております。実は、
はい、
本日4月31日にサプライズで配信リリースされたニトロマイクロフォンアンダーグラウンドがなんと新曲をいきなりリリースしたということで、この後8時から、マッカチンさん登場して、
7時からですね、
7時からごめんなさい、7時台、7時から DJ していただくんですけど、そのミックスの中には入っていないということで、せっかく今日リリースするのに、
そうなんですね、
まあ、そこは奥ゆかしいあたりなんですけども、はい、ということで、でもね、僕もブッキング担当の小洗ディレクターもですね、この新曲をニトロでリリースするっていうのは知らなかったらしいんですよ。そんぐらいもう本当にサプライズでドーンってやっているということで、はい、ということで、まあ、ニトロはですね、新曲のリリースと同時にオフィシャルオンラインストアとかも始めたりなんかして、いろいろニトロとしてね、新生、なんていうの、ニトロというか、ちょっとね、一人メンバー、スモード君に抜けちゃって、なんだけど、まあ、新たな体制でのスタートということで、まあ、そちらはそちらで楽しみにしていたんですが、ということで、ニトロの新曲、僕も当然まだ聞いてないんで、はい、ここでかけたいと思います。本日サプライズ配信リリースされました新曲ニトロマイクロアンダーグラウンドで、なんかないのかよ。 はい、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド、本日いきなりサプライズリリース、配信リリースされました。なんかないのかよ、お聞きいただきました。
はい、
いやー、不穏なこのベースがゴリゴリゴリとこう来て
上がりましたよ。
でめちゃめちゃ当然のことながら最高級にかっこいいマイクリレーがということで、これは山本さん朝の早時出陣時の、ね、戦闘準備を重ねるときに、いいんじゃないですかこれ。
いいですね、うん、スイッチ入りそうですね。
ぐいぐいぐいと聞いていただければと思います。
はい、
マッカチンさん、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンド、マッカチンさんは7時から登場。この新曲とは全く関係のないミックスですけども、お話も伺いたいと思います。
はい、
そんな感じでさまざまな面白を発見して紹介していくアフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
6時半から歌丸さんが劇場で公開されている最新映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのはみんな大好きマブリーことマドンソク主演最新作悪人伝です。
そして7時からミュージックゾーンライブ&ダイレクト、今夜はヒップホップクルーニトロマイクロフォンアンダーグラウンド、先ほど新曲を聴いていただきましたニトロマイクロフォンアンダーグラウンドから DJ としてマッカチンさんが登場です。
8時からはアトロックフューチャー&パスト、映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさん、ハードオフを愛する声優で歌手の中島めぐみさんと一緒に今週の番組内容を振り返ります。
ね、まめぐさんでもリモートでのご出演は、ね、初めてかもしれません ね、 よろしくお願いします。その頃私歌丸は東京 MX バラ色ダンディにリモート出演するため、番組から離脱させていただきます。足からずです、すいません、
はい。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、各種 SNS もやっております。皆様フォローお願いします。
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。
ハノーン、オアシズの大久保佳代子です。大久保佳代子とラブブララブは恋愛、友情、性、浮気、不倫、マッチングアプリ、不倫、デート、不倫のお悩みメールをいただいて私が無責任に答えております。大久保佳代子とラブブララブは毎週土曜日夕方5時頃更新。みんな一人だけど一人じゃないよ。
大久保佳代子とラブブララブ